説教語ったのは信じたこと、新井牧師です。
十字架の上で死なれ、そのまま葬られ、しかし3日目によみがえられた主イエス・キリストが弟子たちの前に現れたその仕方というのは、いずれの福音書を読みましてもとても不思議な現れ方でありました。それは明らかに生前交わっていたイエス様ご自身として弟子たちの前に現れているのでありますが、この世の空間認識というようなものを超越した形で突然現れるというところが特徴であります。例えば先ほどお読みいただきましたヨハネによる福音書では、弟子たちがユダヤ教の指導者たちを恐れて家に隠れていたところ、その集まっているところの真ん中に突然立たれ、あなた方に平和があるように、すなわちシャロームと挨拶をされました。しかもここにはご丁寧に戸には家の戸には鍵がかかっていたという描写まであります。あたかも幽霊のようなものがそうであると、そのように思われているように扉を素通りしてきたような、そのような描写です。でもそこに現れたのは確かに主イエス・キリストであったと福音書は証しをしています。私の母の話を少しさせていただきましょう。母は今から14年前の2007年9月16日、78年の生涯を終えて天に召されました。入院していた新潟県立十日町病院にはターミナルケア病棟のようなものはありませんでしたが、2ヶ月もの間通常の病棟にそのままいさせてくださいました。しかもその2ヶ月間は父が付きっきりで看病するということを許していただきまして、父もその病室で2ヶ月間ずっと寝泊まりをしていました。最後を迎えた日は父と姉家族、そして私の家族、4人の孫たちみんながその病室におりました。最後の時は間もなくやってくるということを誰もが知り覚悟をしていた中です。そんな時に母を前にみんなで談笑をしていました。コロナ後の今となっては信じられないようなそんなことです。そしてもう夕方遅くなりましたので、また来るねと父と母を残して病室を後にした、そのわずか20分後に父からの電話で全員病室に戻ることになりました。でその夜、孫たちは全員我が家で寝ることになりました。中越地震で被災し解体された牧師館が3年の時を経てようやく建て直しを始めたところでありましたが、その時はまだ猪川さんとおっしゃる方の家の3階に間借りをして、私たち家族は避難生活をしている時でありました。寝室ではなく広かったリビングに布団を並べて子供たちを寝かせ、深夜だいぶ遅くなってから私と妻も床に着きました。どのくらい経ったでしょうか。突然リビングの戸がガタガタガタガタと激しく音を立てて揺れ始めたんです。それがいつまで待っても止まらない。そこで私は起き上がってそこへ行き、どうぞと言って戸を開けました。暖かい風がブワーッと勢いよく駆け抜けて、その直後風がピタッと止みました。そーっと扉を閉めてまた眠りにつきました。朝妻が寝ている私の顔を覗き込むようにして言うんです。ねえねえ、夜誰かと話してた？こう聞きますので、ああおふくろが帰ってきたから入れてあげたんだよと答えました。すると妻は、そうだよね、お母さん来たよね、 なんか声が聞こえた瞬間、私はふわっとあったかい風に包まれて、まるでお母さんに抱き上げられて宙に浮いているような、そんな気になった。お母さん確かに来たよね。このように興奮気味に話すのでありました。単なる自然現象だったと言えばそれまでであります。姿が見えたわけでもありませんし、声が聞こえたわけでもない。でも確かに私たち夫婦にとっては、母が最後の別れを告げに来てくれた出来事として記憶に刻まれています。以来イエス様の復活の場面を読みますと、その度にあの時の出来事を思い出すんです。イエス様の復活の描写も似ているところがあるなと勝手に思っているのですが、でもイエス様の復活はこういう観念的なものでは決してなく、確かに肉体を持って現れたものとして証しされています。一緒に食事をした、そのように書いてある福音書もございます。ですから弟子たちはイエス様の復活を心から信じ、これを述べ伝え始めました。その中で弟子のトマスは、他の弟子たちが復活の主に出会ったという話をしているとき、未だ復活の主に出会ってはおりませんでした。その場にいなかったからであります。だから死人が生き返るはずがないと、みんなの話を信じようとはしませんでした。そして彼はこう言うんです。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。この言葉から分かること、この言葉だけから分かることと言った方がいいでしょうか。それは彼は主の復活を全く信じていないと言わざるを得ないことです。自分も復活の主に会いたかったとか、復活の主に会えたら信じるとか、そんな生優しいものではありませんでした。釘の穴、すなわち傷跡を見て、それだけではなく脇腹も含めて、その傷跡に指や手を差し込んでみなければ、確かめなければ信じない、こういうふうに言っている。かなり挑発的です。この世の常識に当てはめてみれば、全く信じがたい死人のよみがえりという出来事に対して、トマスの取った態度とセリフはこの世そのものであります。つまりありえないということであって、見せられるものなら見せてみろ、させてくれるなら喜んでさせてもらおうじゃないかという挑戦的な態度でした。これは聖書的に言えば、人間の罪なる姿そのものと考えられます。全く傲慢で、己の理解不能可能な範疇でしかこの物事を受け入れようとはしていないという態度。復活を信じるか信じないかということだけではないんです。それは私たちの態度を振り返らされ、私たちがいかに生きるのかという態度決定が促されている、そんな大きな問いになっているんです。すなわち自分が神の被造物であるということを認めるのか否か、神の支配の下で、神の許しの下で、神によって神に喜ばれるものとして生かされているということを信じるのかどうかということです。トマスのこの態度、すなわち復活がイエス様の予告通りであって、仲間の弟子たちの証言があるにもかかわらず、ありえないというこの世的な常識的な判断というのを優先させた、その彼の態度というのは、神様の働き、神様の力、これを限界づけることであったんです。なぜなら自分たち人間が、私たちが理解可能であるのかどうか、人間にできるのかどうか、この世的に考えて、それは本当なのかどうか、そういうこの同列のレベルに神様を並べようとしている、そこに神様を置こうとしていることに他ならないからです。 厳しい言葉で言えば信仰のかけらさえもそういった考えの中にはありません。ところがです、そんなトマスの前に復活の主は現れました。トマスが復活を信じないと言ってから8日経ったある日、トマスを含む弟子たちが集まっている部屋に再びイエス様が入ってこられました。そしてトマスに向かって言います。この傷に手を入れてみなさいと。トマスの要求通りに、つまりトマスが信じるための条件として挙げた事柄を実際にやってみなさいと、その手と脇腹を示されたのでした。信じられなかったトマスを見捨てるのではなく、あるいは挑戦的にでもなく挑発に乗ったというのでもなく、トマスが信じるようになるのならばという態度とでも言えばいいんでしょうか。哀れみに満ちた瞳で包み込むかのようにイエス様はトマスの前に現れたんです。トマスにしてみれば逃げ出したくなるような、そんな心境だったのではないでしょうか。でもそんなトマスを見つめるイエス様の眼差しは限りない哀れみと慈しみ、慈愛に満ちた眼差しであったと私は思っています。疑うものを捨ておくのではなく、信じるようになるためにトマスの要求を受け入れてくださったんです。トマスの態度というのは裏切りにも等しいものでした。でもそのようなどうしても復活を信じられない弱いものをも受け止めてくださった、そういう方が私たちの前におられたんです。これによってトマスは誠の救いに至るんです。すなわち許しの体験そのものをここでしたんです。罰を受けるのでも咎められるのでもない、救われるものとなるために再び主の道に立ち返る、そのような機会が与えられて、そこへ招かれていきました。これがイエス様の愛、神様の愛です。いつでもどんな状況においても、また相手が誰であっても、その深い憐れみと慈しみで私たちを包み、私たちに命に至る道備えをしてくださるんです。ですからその愛に触れた時にこそ、私たちには幸いが豊かにあると告白できるのであります。許しといえば、創世記のアブラハム、イサク、ヤコブと続く物語の最後、ヤコブの息子の中で11番目に誕生した聖祭の子供としては最初の子であったヨセフの物語。ヨセフは夢を見ました。それは兄たちが自分にひざまずいているということを暗示するような夢でした。このような夢を見てはそれを話して聞かせる弟に腹を立てた兄たちは、弟を殺そうと計画をし穴に突き落としました。幸い殺されることはありませんでしたが、その代わりに奴隷商人に発見されエジプトに売られていきます。ファラオの宮廷に入ったヨセフは夢解きをしてファラオに気に入られ、出世をいたします。そんな時、周辺諸国を激しい飢饉が襲いました。しかしエジプトはヨセフの夢解きのおかげでしっかりと蓄えがありましたので、さほど苦しむことはありませんでした。そこへ兄たちが流れてきます。飢饉で苦しんだためエジプトに助けを求めてやってきたのでありました。そこで兄たちが頭を下げて頼んだ相手、それが売られてしまった弟ヨセフでした。ヨセフがかつて見た夢、すなわち兄たちが自分に頭を下げるという夢がここで成就したんです。ヨセフは兄たちを許し大いに便宜を図りました。兄たちは許される喜びに満たされました。顔を上げることさえできないくらい大きな罪を犯した、その相手の前で今例えようのない許しの恵みをかみしめている。許されること、これがいかに大きな喜びであるか、人間同士の間でも そういったことを体験しているであろう私たちに説明の必要はないでしょう。しかし許しの喜びというのは、許しがなければ感じられるものではありません。許しの恵みはいつでも私たちのもとにあります。神様が、キリストが罪に汚れた私たちを許し続けておられる。だから許しはいつまでも私たちと共にあります。でも許されているということのその喜びは、己の罪の自覚なくしてはありえません。罪の自覚がなければ許してもらっていることの喜びは当然感じられないんです。私には許してもらうことなんて何もないという、そういう傲慢な姿勢に陥ること、間違いないでしょう。いかに自分が愚かで罪深いかをしっかり見つめ直さなければなりません。自分が正しいと思う心ではなく、傲慢な心を捨て、謙遜な思いで許されなければならない存在であるということをしっかりと自覚して、すなわち自分が罪人であるということを自覚し、開き直りではなく悔い改めを持って神様の御前にひざまずくときに、私たちはその罪が許されているということを覚えることができる。そしてその許しの喜びに満たされるでありましょう。しかも私たちのあらゆる罪が許されて、時も場所も選ばず私たちはその喜びに満たされるんです。それだけではありません。ヨセフのように神様の御前に正しい人は自らをも許します。許されてばかりではなく、自分に対して犯された罪も許せるんです。キリストのそれのように絶対的な許しではないかもしれません。でも神様に信頼し、自分をちゃんと神様に委ねるという姿勢は、その裁きをも神様に委ねるわけですから、神様の許しに己を委ねるんです。私たちは常にキリストの贖いの中にいて、それを受けている、あとはそれを受けているということの自覚を新たにすることが大切なのでありましょう。先に話しましたトマスのこと、彼は本当に信じていなかったのか、挑発的で挑戦的な思いでそれを語ったのか、むしろそうではなくて、復活の主に出会った他の弟子たちのことが単に羨ましかっただけではなかったか、そんなことも考えてみます。自分だって会いたかった、自分のところにだって来てほしかったんだ、そんな思いが本人にあって、傷を見なければ信じないという強気な発言に結びついていたのだとしたら、それもまたこの世的ではありますが、許せるような話に聞こえてきます。言い方を変えるなら、復活の主に会いたいがために、そのような発言を繰り返し、言葉は悪いのですが、神様を挑発してでもイエス様に会わせてほしいという思いが強く現れた、そんな結果だったのかもしれない。実際に疑ったということは決して褒められることではありません。でもそうまでして求めていたとするならば、トマスは悪者というよりも、全くそのような幼稚かもしれないけれども、私たちの姿だ、まさにそれではないかと、そのような思いさえできます。信じる、信じよう、表面的にはそう思いながらも、その実さまざまなことで思い煩い、時にはその存在さえも否定するような試練に会うこともある。そんな時、誰よりも主を求める私たちが、その時心のどこかで復活の主に出会った弟子たちのように、私自身のところにもまた主は現れてください、おいでくださいという思いを抱くのでありましょう。トマスの反応は決して褒められるようなものではない、そういうものでありますが、私たちが自らを顧み、悔い改め、新たな信仰に生きる姿のようにも思います。私たちはどうでしょうか。 お祈りします。至難の神様、このひとときを感謝いたします。信じないものではなく信じるものとしてください。私たちに確かな信仰を養う、そのような道をあなたが備えてください。それを信じてあなたに委ねて、その道を歩むことができますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。